ラジオをお聞きの皆さん、おはようございます。FM 那覇より毎週日曜日9時30分からお届けしております坂本典彦のラジオ経営塾が今日も始まりました。
この番組は20年間で1万人の起業家経営者を指導してきた坂本典彦先生があなたの経営に役立つヒントや最新の情報をお届けする番組です。
坂本典彦のラジオ経営塾、今日も最後までお楽しみください。
今日も始まりました、坂本典彦のラジオ経営塾。パーソナリティは私、根葉智美がご一緒させていただきます。では坂本先生、本日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。で、本日の、ラジオ経営塾はですね、前回に引き続き、合同会社イースの代表の、村松祐樹、さんにですね、ご参加いただきましてですね、お話しいただきたいと思っております。で、今日はテーマがですね、e スポーツについてということで、まあ、最新のビジネスモデル解説、まあ、e スポーツってどうなのというね、お話ししていただきたいなと思ってます。で、まあ皆さんもね、まあ、e スポーツなんかたまにちょっとニュースとか新聞とかでね、見たりすることもあると思います。まあね、ゲームすごい好きな方はね、まあすごい詳しい方もいらっしゃると思うんですけど、ただまだまだちょっと、一般の方にちょっと馴染みないのかなっていうところがあって、まあ e スポーツってね、どんな風に活動したりとか、あとこれからね、どういう風になってきてね、これ、もしかしてそのビジネスとしてもね、どういう風に拡大していくのかっていうところ、まあこれ本当これからのビジネスモデルっていうところでですね、今日お話したいなと思ってます。で、村松さんはね、この e スポーツにもね、すごく、関わっていただいてるというところなので、まあこの辺の現状ね、すごく詳しい方なので、その辺をお話し聞いていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい。じゃあ、改めてね、はい。じゃあ、村松さん、ちょっと簡単に、はい、自己紹介、改めてちょっとお願いいたします。
はい。私、合同会社イース代表の村松と申します。よろしくお願いします。ここですね、静岡県浜松市で、会社営んでおりまして、まあ、名古屋から東京まで、平たくて IT のコンサルティング、IT がなるべく、苦手な人、IT なるべく使いたくないと、そういう、まあ、経営者の方のためにですね、IT のサポートをさせていただいております。で、e スポーツに関してもですね、結構いろいろつながりがありまして、事業の方を進めさせていただいているという形になります。よろしくお願いいたします。
はい。ありがとうございます。はい。ね、ちなみになんですけど、村松さん、e スポーツにはどういうふうな関わりというか今されてらっしゃるんですか？
もともとで言うと、そもそも私も大変オタクでして、どちらかというとゲーム系のオタクなんです。なので、はい、めちゃくちゃゲームをたくさんやってきたんですけど、はい。で、そのと、ですね、もともと私の当時、学生時代から付き合いがあるオタク友達がですね、この静岡県の e スポーツ連合の、会長になりまして、はい。その関係からちょっと e スポーツの、事業に携わることになりまして、で、その関係からちょっと e スポーツの、まあ、ご相談に乗ったりだとか、やはりあと e スポーツって皆さんなんとなくわかると思う。パソコン使うんですよ。そうするとやっぱ現地でパソコンの設置だとか、ネットワークの管理だとか、やっぱ IT 技術が必須なんですね。そういうところで割と弊社としては携わらせていただくことが多いです。はい。
じゃあそういう e スポーツの会場の競技用のそういうパソコンとかセッティングとか全部そういうのをされるみたいな、はい、そんな感じなんですかね。
はい、そうですね。
はい。はい、ありがとうございます。ね、そうやってね、e スポーツ、ね、まあ、もともとオタクだったっていうところがあって、ね、なんか、すごい、エンジニアの方だなっていう感じがしますけども。はい。ね、まあ、そんな村松さんにね、でも、まあ、これビジネスモデルとしてもね、なんか、本当これからのビジネスモデルっていうところでね、なんか、すごく面白いというところなので、今日はいろいろ聞いていきたいと思うんですけども、はい、まずね、最初にその e スポーツの現状っていうのをね、ちょっとお聞かせいただきたいなと思うんですけれども。
う
ん、
はい。そうですね。まあ、2010年の後半、まあ、18とか19とか e スポーツがスタートして、結構上り上司というか、だんだんだんだん認知度が上がっていたところではあったんですけど、残念なこれやっぱコロナの影響で、やっぱ e スポーツちょっと一瞬止まってしまったんですね。まあなぜかというと、e スポーツだから結構その、皆さんオンラインでできるでしょうとかっていう話になるんですけど、やっぱ最終的には、その、全スポーツと一緒なんですよ。サッカーとか野球とかと一緒で、その決勝大会はやっぱその大きなホールを借りて、こうパソコン並べて選手たちが並べて、その試合をみんなでこうたくさんの人が集まって見るっていうのがやっぱり e スポーツに最終的な大きな大会のゴールなので、それがちょっとコロナで止まってしまって、残念ながらちょっとね、今勢いが落ちてるなっていうのは否めないところになります。はい。うん、ちょっとまだ日本では広まりきってないなっていうところですかね。
そっか、コロナで止まってる感じなんですね、e スポーツがね。
止まりましたね。いろんなイベントが中止になりましたね。はい。
意外とそうか。イベント自体はリアルでやってることが多かったから、はい。こんなイベントができなくなっちゃったって感じなんですかね。
そうですね。具体的に言うと、本当に予選大会は基本オンラインだけど、決勝大会は横浜アリーナとかなんか、なんとかとか、そういうことが多いんですよ。だから、そういう決勝大会が残念ながらできないと盛り上がりに欠けるなっていうところにもなります。
そうか、なんかこれなんかすごいなんか矛盾ね、矛盾っていうかなんか面白いですね。なんかね、なんか e スポーツだから全部オンラインで感じそうな感じなんだけど、でも実際やっぱり本当に人が盛り上がるっていうのはやっぱ最後ね、そのライブでね、会場に集まってみんなでそれをね、はい、何千人とか何万人の会場でやるっていうのがやっぱ一番盛り上がるっていうのがなんかね、なんか逆説的でちょっと面白いなと思って
そうですね、やっぱ認識としてまあパソコンの中でしょっていうイメージが強いんですけど、うん、やはり e スポーツはどちらかというと本当にあの e スポーツという名前がつくぐらいスポーツに近くて、やっぱその現場での熱狂、はい、選手たちの熱さとか、その実際に試合に向けて、はい、泣いてる高校生を見るじゃないですか、そういうやっぱところがあって、はい、やっぱ現場でのその盛り上がりっていうのがあの魅力だったりするので、やっぱそこがないとね、やっぱ厳しいですね。
そうか、これはやっぱり本当にね、なんか本当スポーツに近いというかね、なんかそのライブでみんなで一緒にその時間を一緒にね体験するっていうか、なんかそれがあのすごくあるんだなって、なんか今のお話だけでもね改めてね、あのすごい分かったなと思うんですけど、え、じゃあそのまあ今ね、そういうまあ e スポーツの現状があって、そのまあ日本におけるその e スポーツの今課題って、日本でちなみにこの e スポーツってどうなんですか、今その結構広まってのかっていうと、まだあんまやっぱ認知としては低いみたいな感じなんですかね。
海外に比べるとやはり低いですね。やはり韓国とか中国は本当に国を挙げて e スポーツの学校を作り、 e スポーツ選手を育てようみたいな勢いがあるのに対し、やはり日本はどうしてもその、まあ、都道府県で見ても分かる、静岡県、各県に、e スポーツの連合っていうのが、こう、支部が置かれるんですけど、
はいはいはい、
まだ実は47都道府県ないんですよ。
え、そうなんですか？
そうね、なんか多分残り13とかだったかな。で、結構まだ、はいはい、まだその全部に広まってきれないところもあったりだとか、なのでまだまだちょっと広まりきってない、浸透しきっていないっていうのが現状ではあると思う。
はいはいはい、そっかそっかね、なんかね、もうゲームはね、日本でもうね、なんかみんなね、もう馴染んでる感じがするから、うん、なんかすぐにそういうのって立ち上がるのかなと思ったんですけど、意外となんか広まりきってない感じなんですね。
そうですね、それこそちょっとこの前、e スポーツ立ち上げに、日本の e スポーツに立ち上げに携わった方の偉い話、人の話を聞いたんですけど、基本 e スポーツのゲームってパソコンで行われることが多いんですね。
はいはいはい。
なので結構皆さん、海外はパソコンでゲームをするのが主流なんですけど、日本は良きか悪くか、任天堂さんとソニーさんがいて、ゲームはゲーム機、パソコンはゲーム機じゃないっていう、その、はいはい、ちょっとね、e スポーツはちょっと真逆の文化になってしまってるんですね。
確かに。うん、
はい。そのせいで、そのパソコンでゲームをやるっていう文化がないかったので、ちょっと海外の、ゲーム、e スポーツ業界、ちょっと遅れを取ってしまっているっていうのが現状らしいです。
ああ、そうか。確かに。パソコンはなんかどっちかというとやっぱ仕事用とかね、
うんうん、
なんかそういう調べ物したりとかっていう方がなんか強いかもしれないですね。はい、確かにね。
はい。
そっかそっかね。いや、僕らもね、なんか昔ね、僕もね、僕はそんなに、まあまあゲーム、まあ今も好きなんで、まあたまにやったりしますけれど、ね、昔はね、なんか、それこそ、なんだ、格闘ゲームとかね、なんか、すごいね、もうゲームセンターとかでみんなやってましたけれども、もっとね、なんか日本もすごい盛り上がるのかなと思って、意外とそこにじゃ壁があるっていう感じなんですね。
そうですね。やっぱゲームはゲームなので、それが職業というか、選手っていう、やっぱりそこの定着がなかなかなくて、ただのゲームでしょ、なんで30億円もお金動いてんのみたいな。なんかちょっとなんか、引いてみてしまうというか、そういう方が多いのが残念ながら現状ですね。
そっか。じゃあ海外だともう本当にプロスポーツ、e スポーツの選手も本当プロスポーツ選手っていう形で、まあ、他のスポーツと変わらないぐらい、まあ、その尊敬されてるというか、ただ認知されてるけど、はい、日本だと、なんかやっぱ、いわゆる、まあ結局ゲーマーオタクの延長みたいな、はい、そんな感じに見られちゃってるみたいな感じなんですかね。
そうですね。まあ、その実際にやっぱ、普通のカスタマーからもそう見られてますし、実際にやっぱ、他の、海外のプロスポーツ選手は本当にたくさんの企業がスポンサーに入って、どんどんどんどんお金が動くような、事業として、ビジネスとして成り立ってるんですよ。なかなか、日本のプロスポーツ選手に、その、まあ、実際、ね、すごいトップ層にはスポンサーはついてるんですけど、なかなかやっぱスポンサーがどっと集まるようなところは残念な現状起きていないっていうところですね。はい。
はい、そうなんですね。ネハさんどうですか、その辺聞いてみて。
ありがとうございます。私も結構ゲーム見るの好きで、実況も見たりするんですよ、YouTube とかで。で、すごい気持ちが分かって、なんか日本ってやっぱゲーム大国だからこそなのかなっていう印象がすごい強いですね。ゲームはゲームってさっきおっしゃってたのが本当そうで、やっぱ子供の頃っていつまでゲームしてるのって怒られるのが当たり前というか、なんかそれを仕事にするっていうのがきっと結びついてないのが、まあ大半なのかなっていう印象だったり、やっぱりなんかあんまりピックアップされてないなっていう、たまにテレビとかでプロの方をこう取り上げてたりするけど、本当に稀だなっていう、見たい人だけがなんか見るっていうのが今現状なのかなっていうふうに感じてたので、なんかもっと盛り上がってほしいなと思いました。
なんか本当にね、もっとね、なんか盛り上がる要素ありそうなんだけど、やっぱね、海外ね、韓国とか中国とね、その国挙げてもうね、なんか選手育成とかもされてるって、いやもう本当にオリンピックとかと同じレベルになってきてるっていう感じですよね。
そうですね、はい。
うんね、いやー、すごいね、そういう、ね、でもまあそういう中で、まあこの、なんか e スポーツのこの将来性にちょっとについてね、いろいろお話しいただきたいなと思うんですけども、まあ多分そのビジネス的にもそのね、儲かる、まあ選手としてもやる、ね、儲かるのか、ね、まあ企業としてもね、関わることで儲かるとかなのか、どうなんですかね、この e スポーツの業界って将来的にどういうふうになっていくっていうふうな感じなんでしょうか。
とはいえやっぱ日本でもだんだん浸透してくるとは思ってるんですね。で、実際その日本でもオリンピックが、e スポーツのオリンピック開かれるっていう話も出てますので、実際やっぱだんだん浸透していくと思っています。はい。で、やっぱ企業さんも少しずつではありますが、スポンサーになりたいよっていう企業がいたりだとか、実際うちの会社も e スポーツを取り入れて、何かその、会社を活性化したいよだとか、あとは地方自治体も、その、例えばここ静岡県袋井市っていうところあるんですけども、そこでも実はプロスポーツチームが一個あるんですね。プロ e スポーツチームが。それを、結構商工会議所さんとか、市役所の方とかがバンバン入って、なんか市を盛り上げるための一つのものにしようみたいな活動もされているので、まあ、その、ちょっと遅いですが、少しずつ e スポーツは日本にも浸透していくとは思ってます。
そうですよね。これ、ビジネス的な可能性としてもどうなんですかね。結構やっぱ、その、まあ、賞金とかの規模とかって、ちなみに海外とかだとどれぐらいのそのお金が動いてる感じなんですか？
海外だと本当に総額30億円とか。
はい、はい、はいはい。
もうそういう大会は結構そのザラにあるもので、はい。
それは当然、賞金が総額30億円っていう感じなんですか、ね、
その全チームに配られる。あ、そうですね。1位から2位、3位とか、はい、そういう形で。はい。なので1人当たりだと1000万とかのレベルにはなるような選手は全然いるので、はい。
すごい。
で、スポンサー契約って形で何千万というお金が動いてみたいな。で、はい、例えば本当に小さい話だと、まあそれこそ袋井でこの前12月の末に大会が行われたんですけど、はい、まあ、あまりその時はあまりデータを取ってなかったんですが、その時ローソンがもう記録的な売り上げをしたと。その一番近いローソンが。はい。なので人がものすごい集まっていき、そのやっぱ経済効果自体はやっぱあるんですね。
うんうん、
小さいところで見ても。はい。なのでやっぱ地方活性とかに使われていくっていうところもあると思います。
ああ、そうか。じゃあ、地方で大会するって言っても結構、そういう結構人が集まるっていう可能性は結構あるっていう感じなんですかね。
ありますね。はい。
いやね、今ね、その地方活性化でね、いろいろイベントとかもありますけど、うん、なかなかね、やっぱ人を集めるイベントって、やっぱり企画するの大変だったりね、うん、企画してもあまり当たらなかったりとかってありますけど、うん、そうか、そういう意味でも、じゃあすごい可能性のある分野っていうところですかね。
そうですね。あとはその、実際やっぱここ最近流行りというか、ライブ配信、生配信っていうのもあると思うんですけど、うん、その時の、袋の12月の大会では、本当地方の、小さい、ところでありましたが、同時接続数3000人とか、が普通に実際に見て生配信でこう、ライブ配信していたので、はい、やはりその、いろんなところでピックアップされて、いろんな、まあ、世界中から見てもらえるコンテンツにはできると思ってます。
うん。いやすごいな。やっぱね、そういうね、なんか地域活性とかにね、つながっていくっていうところで、いけるとすごくいいなと思うんですよ。今これ e スポーツ、その関わってるビジネス、その関わってる方もまだそんなに多くはないみたいな感じなんですか？
まだそうですね。その多くの方が e スポーツってどんな事業なんだ、どう関わればいいのかがなんとなく分かっていない人の方の方がやはり多いので、はいはい、なかなかそこが浸透し、要は活発的に動いてる方がいる地域ならいいんですけど、そうじゃないところはなかなか e スポーツってなんだよみたいな、そういうところの空気が多いとは思いますね。はい。
そうですよね。多分ね、これ聞いてくれてる方でもね、なんかね、個人でも関わりたいという方もいらっしゃるでしょうし、うん、まあ、経営者としてね、はい、会社としても関わりたいみたいな方もいらっしゃると思うんですよ。どういう関わり方というか、はい、があるのかなと思うんですけれど、はいはい、
すごくシンプルな例で言うと、それこそ、その、フクロイの e スポーツチームには、クラウンメロンっていう、フクロイの実は名産のメロンの、すごく有名な会社さんが、こう、はい、なんだ、スポンサーでついてるんですけど、
はい、
それこそですね、優勝チームにはね、賞金なら、あれで、各選手一人ずつに超高級メロンが配られました。
すごい。
なんかそういう形でも、はい、なんかいろいろ関わりはあるみたいな。なので、まあ、どんな関わり方もできるんだと思います。はい、意外と。はいはい、
そっかそっか。じゃあ、まだまだじゃあそういうスポンサー的な感じで関わるっていうのもあるし、まあ事業として取り組むみたいな感じもあるみたいな、はい、そんな感じなんですかね。
そうで、一番わかりやすいのはやはりスポンサーですけども、やはりその、一番ものすごく早いのは社内でその e スポーツのイベント、のゲーム大会をするっていう社内リクエレーションで人入れるところもありますし、はい。で、実際その、静岡県のジュビロ磐田さん、ジュビロ磐田さんっていうその、まあ、サッカーチームがあると思うんですけど、うん、まあそのヤマハさんが、e スポーツの一つ部署を設けたり、その部活として設けたりだとか、一応そういう取り組みもしてます。はい。
すごい。もう会社の部活みたいな感じでもあったりするんですね。
そうですね。部活ですね。完全に。はい。
すごいなぁ。ね、なんかでもそういう形でね、多分 e スポーツね、なんか、まあね、認知がね、高まってくればね、関わりたい企業さんもいますし、あと選手の方は、どうやってそのプロになっていくみたいな感じなんですか？プロになるには。はい。
まずはね、上手くないと話にならないですね。はい。本当にこればっかりはそうですね。で、はい、上手くなっていくと、だんだん、その、各、まあ、社会人団体とか、そういうその企業さんからオファーをいただいて、プロチーム持ってるようなとか、オファーをいただいて入ることができたりだとか、一応そういうような形になります。はい、なので、まあ、やっぱどのゲームも大体ランキング戦なので、e スポーツを扱っているとか、はいはいはい、やはりそのランキング上に食い込むとか、すごいスコアを出すとか、まあそういうところをまずやっていけば、選手にはなれるかなというところになる。
あ、そうなんですね。あ、じゃあそれはもう普通にオンラインで、もうゲームやってっていう形、
ね、まずはゲームを、はい、そうですね。
そっかそっか、すごいな。ちなみに今どういうゲームがなんかそのプロ、e スポーツの中ではなんかメジャーというかあるんですか？
はい。ゲームのタイトルはすごくたくさんあるので一概にはいないんですけど、わかりやすいところで言うと、FIFA っていうそのサッカーゲームがあるんですね。
はいはいはい。
はい、サッカーゲームとか、あとは FPS と呼ばれる、こう、順位戦をこうやるようなチーム対チームで戦うようなもの。まあ、このあたりが今一番人気ですね。はい。
はいはいはい、はい。ねえ、その辺のゲームね、なんか僕もね、サッカーゲームは昔やってましたけど、ね、でもね、友達ともやったりとかもね、回したりもしてましたけど、はい、いやでもそれがね、なんか本当に、まあそういう形で、なんか、極めた人たち、本当に、まあプレイがすごいというかね、はい、すごい面白いですもんね。
実際やっぱヨーロッパではそのプロサッカーチームがプロの e スポーツチームを持ってるみたいなところが結構ヨーロッパの、クラブサッカーチームは多いんですよ。
はいはいはい、はい。
だから最終的に今日本も東京ヴェルディさんかなとか、まあ何チームか持ってるので、そういうのがもうポピュラーになって、まあそのチーム持ってること自体がこうどんどん皆さんに知れ渡っていけばどんどん盛り上がってくると思うんですけどね。はい。
はいはい。そうかそうか。じゃあまあ普通のスポーツチームがもうそのね、多角化の一個としても e スポーツをもう取り入れてってるっていう、そんな感じなんですかね。
そうですね。はい。
いやーすごいな。でもね、これからも、いやすごい、ね、やりたい人もいるでしょうしね、なんか、いや、イベントとしてもすごく面白いなと思いますけど、ネハさんいかがですか、今お話聞いてて。
いやー聞いててすごい楽しいというか、私もなんか、やっぱ FPS 系とかって、自分じゃやっぱできないんですよ。うまくできないけど、そのプロの人たちの立ち回りとか、動き方って、うわ、かっこいいみたいな、あのなんか高揚感とかって、やっぱりなんかそれこそあのね、さっき言ってた全国大会とか、あと会場でそれをみんなが一緒にこの瞬間を楽しめるみたいなライブ感って、なんか本当その場じゃないとできないワクワクっていうのがあるから、なんかそこを私もなんかいつか行きたいなって思ってて、なかなか行けてないでコロナになっちゃってみたいな感じだったので、なんかね、その辺私も行きたいなって思ったし、もっと盛り上がってもらいたいし、なんか私みたいな初心者でもなんか初めてでもなんか参加していいよみたいな場所がもっと増えたらいいなと思いました。
なるほどね。
その辺はいかがですか？そういう初心者への門徒っていうところではいかがですか？
そうですね。やっぱ東京とかであればまだもう e スポーツカフェみたいな、なんか e スポーツを楽しむ施設って結構できてるんですけど、残念ながら地方にそういうのが、少ない。全然ないので、なんかそういうのがね、全国的に拠点としてできていけば、もっとそういうその一般的なユーザー、初心者とか、まあライトユーザーも全然参戦できるのがあれば、もっともっと盛り上がると思います。はい。
ねえ、ネハさんはね、意外にこう見えてオタクですからね、なんかね。
あ、じゃあ、馬があると思います。
その FPS 系のゲームとかネハさんするんですか、そういう重
点的に。何回一回やったことあるんですけど、はいはい、難しいんですよね、すごく。
はいはい、
難しいし、多分ここもコミュニケーション必要になってくるじゃないですか。
はい、
だからそこも相まってね、なかなかね、難しいですね。うん、奥が深いなと思いました。
そうか。でも見るのは好きみたいな感じなんですか？
見るのは好きです。自分ができないことやっぱやってくれるので、はい、あ、そうか、こんな動きできるのとか、その知識量すごいなとか、
はいはいはい、
そういう感じで見てます。
あ、じゃあそれはゲーム実況とかを見てみたいな感じなんですか？
そうですそうです。
あ、ね、すごい、まあね、やっぱそういうね、なんかライトな層もね、やっぱりね、もう数はなんかいっぱいいそうな感じしますもんね。なんかそこがね、もっとね、ライブにね、会場に足を運ばれるみたいなね、とか集まれるみたいな場所がもっと作れると、やっぱすごく楽しくなってくるって感じはしますよね。
そうですね。やっぱどのゲームも、まあどのジャンルもそうだと思うんですけど、やっぱライト層がどんどん増え、新規が入っていかないと、その業界は廃れるので、 やっぱ、うんうん、そういう意味ではライト層ね、どうも、まあ、オタク用語で、子さんがね、結構ライト層プレイ、初心者プレイいじめるみたいなのね。まあ、これどの業界も変わらないと思うんですけど、そういうのが起き始めちゃうと、その業界に廃れていくんですよ。どのゲームも、どのジャンルも。だから、もっとなんか、初心者ウェルカム、ライトユーザーウェルカムみたいな空気が、もっとなんか、ゲームオタクって結構ね、うん、古い、新規をね、結構叩きやすいので、そういう文化がもっとなくなってくれればなっていう、これは完全にオタク的なトークですね。はい。
はい、いや、すごいそれよくわかります。なんかね、ゲームオタクの子さんの人はね、やっぱりね、ちょっとね、ありますよね、なんか。
わからないでもないですけど、やっぱ新規ユーザー歓迎していかないと、自分たちがやってるゲームのためにも、はい。
いやー、なんかすごいわかる。ちょっとあれかもしれない。昔ね、ストリートファイターとかのね、対戦ゲームでね、なんかもう超強い人がね、になんか瞬殺されるみたいなね、もう100円がもう 何秒かでなくなるみたいな感じの体験があったなと思って、まあ、それと一緒だなと思って。
いや、格ゲーのが一番露骨だと思います、そういう意味では。瞬殺、本当にわからないとね、技知らないと瞬殺されますから。
そうですよね。いやーそうなんですね。でもね、そんな、いやでもなんか e スポーツね、じゃあ村間さん的にはやっぱ、まあ、これからどんどんどんどんやっぱビジネスとしてもまだやっぱり拡大のうちはどんどんあるっていう感じなんですかね。
そうですね。はい。もうビジネスとしてもどんどん、いろんな各地で大会が行われるようになるでしょうし、まあいろんなゲームでその日本にもどんどん入ってくると思います。その、で、分野で私もe スポーツのイベントに携わらせていただいているので、なんか e スポーツ事業に絡みたいよって方も、選手だけじゃないんですよ。当然プロ野球チームが選手だけじゃなくて、トレーナーとかコーチとかいろんな役職があるように、e スポーツという事業に関しても、それこそ私のように、その、現場の IT のサポートをしてトラブルシューターしたりとかっていういろんな仕事があるので、なんか e スポーツ事業に携わりたい方ね、まあ、どんどん e スポーツに興味持って、どんどん e スポーツ、その e スポーツに関わる人が増えていくのはまた楽しいなと思ってます。はい。
そうですよね。そうか。ビジネスとしても、やっぱり e スポーツに関わる、まあ、周辺のね、お仕事っていうところも、じゃあ、市場としてももっと広がっていくっていう、そんな感じなんですかね。
はい、そうですね。
ね。いや、ほんとね、この日本の e スポーツ業界っていうのがね、なかなかどうしてもね、まだね、まだまだとっつきにくい方で、あと、そのね、経営者の方とかだとね、全然わかんない方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、僕もね、もうね、子供の時からね、ファミコンとかあった世代ですから、はい、ね、なんかもうゲームには、まあ、馴染みがありますし、うん、ね、なんかそれが、まあ本当地域活性とかね、なんか、やっぱそのリアルにつながるっていうのがなんかすごい面白いなと思いました。なんか、なんか e スポーツね、やっぱパソコンのゲームっていうと、なんかネットだけで完結しちゃうのかなと思うんですけど、いや、実はその地域に人が集まるっていうところ、ここがやっぱりすごい魅力だなと思って、うん、単なるゲームじゃないんだなっていうところ、うん。ね、なんか人を巻き込むっていうところがあるんだなってすごい思いました。
そう、やっぱ単なるゲームじゃない、これはスポーツなんだよっていうのがもう本当に、はい、日本中に浸透してほしいですね。
ね、ぜひね、なんかそういったところをね、ぜひ見れたらなと思います。はい。村松さんにね、もしなんかそういうのをね、なんか聞いてみたいとかね、問い合わせしたいっていう場合、どういった形で、はい、ご連絡すればよろしいでしょうか。はい。
はい、ありがとうございます。e スポーツっていう単語は興味があるけど、なかなか聞いたことない方って本当に多いんですよ。まあそういうことはね、ぜひ私なり、おつなげいただければ、基本的に私お話できます。まあ、Facebook や Twitter もやっております。また、ホームページ合同会社 e スと検索していただければ出ますので、まあ、私にご連絡いただければ、よろしくお話しさせていただきますので、お願いいたします。
はい、ね、ありがとうございました。ネハさん、いかがでしたか、 e スポーツについて。
いや、すごい楽しかったです。やっぱなんか e スポーツってね、なんか一概にこういうものだよって説明なかなか人にするのって難しかったりするんですけど、やっぱりなんかもっと盛り上がって認知度上がってくれたら、あれ見たとかみんなと話せたらいいなって思ったので、なんかそういう未来がね、それこそ10年後20年後につながっていったら、なんか夢があるなと思って聞いてました。とっても楽しかったです。
はいね、ここにも一人ね、ゲームオタクがね、ライトオタクがいましたから、
それは嬉しいです
ね、ぜひぜひ、こういった人がね、なんかまたね、そのイベントに足を運べるようなね、環境になってくればなと思いますね。はい、それではね、今日も楽しいお話、ありがとうございました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組では、企業や経営についてのご質問を募集しております。
こんなことで悩んでいます。こんな場合はどうしたらいいの？などなどご質問がありましたら、ぜひ番組宛に送ってくださいね。
はい、質問の宛先はリッシー財団のホームページよりお問い合わせの欄からご質問ください。その時にはラジオ経営塾についてとお書きください。
またツイッターでも質問を受け付けております。ハッシュタグラジオ経営塾をつけて投稿してくださいね。この番組は沖縄の起業家や経営者のビジネスの成功に役立つ内容をご紹介しております。
また来週日曜日9時30分よりラジオ経営塾でお会いしましょう。皆様楽しい日曜日をお過ごしください。